はい、コブキルビルさんからのメッセージです。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。つるちゃん、先日は和歌山でお越しいただきありがとうございました。ラーメン屋美味しかったですよはい、一つトークとして話題にしてほしいことがあります。
はい、
それは農家の婚活です。
婚活ですか。
私絶賛婚活中で、婚活パーティーに出向いてもなかなか難しい状況です。うん、仕事欄に果樹農家と記入しているとどうも女性陣からは距離を置かれ、うまくいったかなと思う女性にも親と相談した後、農家はやめとけと言われたとかで、なかなか精神ズタボロな状況です。うん、農業は魅力的な仕事な部分も多く、誤解されがちなところもあるでしょうが、婚活パーティーから出会いを求めるのではなく、農業に肯定的ポジティブな考えを持つ女性と出会う場所に出向こうかと思っているのですが、さてそれはどんな場所でしょうか。共働きというふうに別々の働きとか、そんな現代に沿ったスタイルでも構わないし、どうか私のこの婚活を打破するアイデアを一つ話題にしていただけましたら幸いです。うん、非常に厚かましいですが、農家の種独身女性リスナーで農家と結婚したいという方いらしたら教えていただきたい。それくらい切羽詰まっています。独身男性農家リスナーの心の声を代弁しましょう。コッティさんみたいな人ってどこに出会えるんだろうか。
神々やったな
はい
はい、
うん、
そうだね。
はい、いや、コブキルビルさんね、うん、
はいはい、
本当にね、うん、いい男ですよ。
本当、
本当にいい男ですよ。大体もともと教師でやったと、
あ、先生
ですよね。はい、へ、今日先生やって、はい、もうもちろん人となりもしっかりしてほしい、
うんうんうん、
まあ、明るくて、
はい、
でめちゃくちゃ甘い果物作って、あ
果物ね、はいはい、
はい、うん、で農業熱心で仕事熱心 で、
うん、
で何より次男やけんいいんですよね。
ああそうなんだね。
はい、
うん、
まあ、長男はえらかしこみたいで、
はい、
えらかしこみたいで出ていってるんで。
ああそうなんですね。
は
い、
うん、
あ、じゃあもう完全についでる状態なんですかね。
はい、次男でついでる、次男でついて、まあやけん遺伝子もすごく賢いですよね。
はいはいはい、はい
ああ、お父さんお母さんもすごい感じいい人で。
へえ、ああ、はい、そっか、
あ、会いました、ね、お母さんの方もねえ、何 YouTuber ファーみたいな
そうなん
だ。親父さんの方もすごくザックバランとした性格で、
へ
え、うん、すごく感じが良くて、
うんうんうん、
こんなとこ読み入ったらよかろうねって思うぐらいなんですけどね。
ああなるほどね、
うん、
そっか、
うん、
果樹農家、いやでも経験ありますよ私も。やっぱり
まあね、鉄兄は結婚したのが36、7、
ぐらいかな、あ、6ぐらいかな、
うん、うん、
いやお見合いもね2桁ぐらいしたし、
うん、2桁して
したし、
なかなか
なかなか、そうなんだよね、うん、でお見合いしてるはずなのに、
うん、
で相手先も農家の娘さんなのに、うん、やっぱり農家に勤め嫁ぐのは嫌って言われたりとか、
まあ、農家の方が言うかもしれないですね
いやそれはあると思う、うん、
うん、
ここ、うん、そこはちょっとあるんだよね。
あ、うん、やっぱ辛かったですかそれは
あ、やっぱり若干ちょっと農家の娘さんって聞いたら、
うん、
こっちも理解があるかなって
思いますよ、ね、
ちょっと思っちゃったりもするけど、うん、やっぱりねそれはこうね、こうなんていう、向こうの家のこう、
うん、
いろんなところもあるし、お父さんとお母さんの苦労も見てるから、
うん、
やっぱりちょっとどうかなって思うところもあるだろうし、
うん、うちの妹とかどうですか妹3人とも片付いてないですよ。
あ、3人か。
3人とも片付いてないですよ。
何それ、会いに行ったみたいになってるじゃん。
うん、
そうだよね、共働きは多いですよね最近。
うん、
結婚してる方は、
はい、
むしろうちがレアケースかなって。
一緒に、
ね、そうそう、一緒にしてる方はレアケースだしと思うし、
ね、うん、農家っていうのはそんなに、まあ、コブキルビルさんがモテないことは多分ないと思うんですよ、そんなに。
はいはいはい、
うん、
うんうん
うん、モテないというか、まあ、まず婚活パーティーとか行ったら、あ、すごい感じいい人やなって思って、
うんうんうん、
話が進むタイプではあると思うんですよね。
はい、
喋りも快活で、
はい、
うん、誰かリスナーさんで、じゃあ独身女性がおったら
興味ある方はこちらへ、うん、こちらまで場所はどこだったっけ。
和歌山です。
和歌山、
はい、
和歌山の リスナーさんちょっと
関西とかね、関西周辺とかですね、
うんうん、まあ、コッティさんみたいな人ってどこに行きゃ出会えるんだろうか。どこですかね。
どこで出会いましたっけ。あ、でも婚活パーティーみたいな、
婚活パーティーです
みたいなところですよ。
そうですよね、
福岡の 4H じゃないですけど、うんうん、まあ 4H に値する団体、
うん、そうですね。
であ
そこに、それの婚活パーティーに友達と一緒に来てたのが初めて、
うん、そうですね、
コッティと会ったのが、
そうですね、初めて会ったのはそこですね、うん、
そこだったね、
うん、あれなんですよ、あれあれ
あれって何、
普及センターに
そうそうそう、うん、
アルバイトで、アルバイト、
そうそうそう、うん、
契約社員で、
契約社員みたいな形でいた時、
う
ん、いたんだよね。
そうそう、うん、
で地域の農家さんとかもいろいろ知りたいし、うん、婚活パーティーやってるっていうことで、
うん、
来て、
うん、
話して、
そうですね、
そうそう、
そんな感じ。
うーん、そうだね、
うん、やけん、農業にすごくポジティブで肯定的で、
うん、
なんならやりたいと思ってるような人って、
はいはい、
すごい困ってるんですよね。エコッティも帝国大の農学部、まあ、院まで行ったのもあるんでしょうけど、うんうん、なかなかね、農業したいけど、
そうだね、
する場所がないけんしょうがなく、
うん、
ね、普及所で契約社員しよった、
そうそうそう、
うん、
うん、
ような感じでふわふわしてるんですよね。
そう、あ、そうね、その段階で見たらそうだね、
うん、
そうだね。でその後だよね、その後直売所に勤めることになって、
うん、そうそう、
そこでもう一回出会うっていう、
うん、うん、でそういう人って、まあ、こっちもよう言ったんですけど、はいはい、まあ、女の子が一人で農業したいと思った時になかなか独立経営しようっていう考えにならんのよっていう話をしよって、
はいはい、
うん、やっぱどっかに勤めたいって思うみたいなんですよね、うん、求人出す。
え？求人？
はい、農業の社員を募集する、
はい、あ、社員、
はい、社員を募集する、雇わんでいいんですよ。いい人が来るまでずっと募集しておけばいいんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
そっかそっか。その求人をどこに出すかだね。
農学部です。
正解。
はい、
俺もそう思う。
農学部です。
農学部にちょっとアルバイト、アルバイトじゃないけど、
うん、
来てみて知ってもらうっていう中で、
うん、
その中でこう何が良かったのかとかっていうのを突き詰めていくと、なんかこう光が見えてくるのもあるのかもしれないし。
うん
うん、
そう、農学部、
農学部いいね。
小吹ルビーさん教員ってことは多分大学行っとったでしょうから、
はいはい、
母校とかでもいいですよね、
別に。ああ、うん、なるほど、
うん、あ、でも農学部があるとこがいいな、やっぱ。
そうです、うん、農学部だったら、自分農学部だったんですけど、うん、先輩の口コミで、
うん、
どこどこの農家さんに夏の間だけ、
うん、
バイトしに行ったりとかっていうのも結構あったりしますね。
そうですよね、
うん、
うん、ただすぐ結婚しようと思った人は少なかろうな。
ないでしょうね。
学生ですからね。
そっかそっかそっか。
うん、いや、でも農学部に求人はいい気はするな。
そう、
でめちゃくちゃめちゃくちゃ甘い桃を作りようとか、
はいはい、
多分ですよ、コッティが農業したいと思って、
はい、
が、うん、院生やった時に、
はい、
農業したいって思ったコッティがおって、張り紙で、
うんうんうん、
めちゃくちゃ甘い桃を作る人募集って、
あ、
うん、
はいはいはい、
出会ったら連絡そうな気しません？
あ、そうだね。
どうかいな。
そうだね、
電話してみます。
収録すると。
え、出るかな。
そう、 あ、そうかそうか、どうだろう。
あら、
小吹ルビルさんの、
出るかな、
出るかな、寝せてるとか、
出らんか、うん、もうこれで終わりましょうか、
はい、
うん、ああ出ないやった、うん、まあどうかな、そうっすよね、もう30ぐらいな、30ぐらいかな、コブキルブルさん。
ほうほうほう、
今さらナンパ しろとも言いづらいしね。
急に急に。
え、
ナンパか。
うん、 でもそんなん行くしかないじゃないですか。で、お見合い、お見合いは、お見合いはどうやろ
う。そうね、結構やっぱ若い人たち使ってる人、マッチングサイトのアプリ使ってる人いるんだよね。自分の、まあ、その知り合いの農協の職員で、自分の年下の若い子たち聞いたら、今んとこ 4,5 人ぐらいはやってますねとかって、マチコンとか行ってますねとかっていうのはよく聞くんだよね。
そうね。でもマチコンとかで行って、せっかくうまくいっても 農家ってことで、
そこだよね。
フルーツ生産者、職業はとりあえずフルーツ生産者ですよね。フルーツ農家、農家か、農家
そうね。例えばめちゃめちゃ甘い桃作る人だったら桃職人とかでいいんじゃない。
ああ、桃職人、
ね、桃職人とか、
うんうん、そうですね。あの職業のかけ方変えるとかね、
変えるのも一つかもしれない。
鉄にはどうしたらいいんですか。鉄にの方が詳しいよな。
俺、私ですか。詳しい、詳しいっていうか、もう
まあでも学生捕まえてもいいかもしれないですね。
陰性
陰出たら何歳ですか。24とか25とか
5、
そんくらいだったら全然ありますもんね。
そうね、あり得るね、全然。
で、押しに押したら、こっちなんか押しに押したら、押したら結婚したんじゃないですか。
まあ、なんかそんな気するね。
押しに、理系上いいじゃないですか。
あ、理系上いいかもね。
こっちみたい。やっぱ文系女子はね。
あ、やっぱ違う。つるちゃん文系だから。
はい。
やっぱり。そっか、理系上と文系女子の違いはイメージ的に何が違うの？
文系女子は女社会ですからね。
ああ、はいはいはいはいはい。
女社会に揉まれて上がってくるタイプ。
なるほど。
はい。
はあはあはあはあ。なんか、なんかイメージつく。
そうですね。
そうね、理系上はどっちかというと圧倒的に男性多いイメージだから。
男性社会。から上がってくるタイプ。
はあはあはあはあはあ。なるほど。
こっちみたいなタイプですよね。
なるほどね。ああ、じゃあ理系の人。理系の職場とかもいいかもね。
どういうことですか？
理系の職場のところに、なんか収穫体験してみませんか的なところとか、ちょっと興味持ってもらう的なところとかね。
まあ、自分たちが言えることとしてはそんくらいですね。あとはリスナーさんの中で興味ある方がいい。
そうね、妙案があったり、
妙案があったりね、
あったり、
はい、
興味あるっていう方が、
はい、いたら
ぜひぜひ
送ってください。
ください。
さて、じゃあ次のメッセージ、
はい、
どれいきます。これいきましょうか。
はいはい。
はじめまして、新潟県長岡市にて農業を家族でしておりますポテト33歳と申します。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
経営規模は水稲20ヘクタール、露地トウモロコシ 30R、 里芋 10R であります。代々農業を生業としており、亡くなった祖父からは私で16代目と聞いたことがあるのですが、お寺が昔の大火で燃えて過去帳がなく調べることができずにいる現状です、はい、うちもそうです
うちもそうです
相当続いたはずなんですけどね。10代前ぐらいで消えてます。
あ、
はい、今回メールさせていただいたのは最近の悩みというか疑問を相談させていただきたいと思ったからです。
はい、
今年の初めの農業新聞でお米、生鮮野菜、果物の購入量が毎年減少しているという記事を見ました。逆に増加しているのはパックご飯、中食、冷凍食品、カット野菜などということです。材料費や物流費、人件費が上昇し、毎月毎年値上がりをしていて、給料もそんなに上がらない昨今において、それでも高いものが売れるというのは、それだけ日々の生活の中で時間に追われやることがたくさんありすぎて、料理をする時間を削ってその時間だけでも休みたいとか趣味をしたい、子供と遊びたいみたいな状況になっているように感じます。つまり時間をお金で買うという結論に至りました。人間は食べることで生かされているのに、この先食べること、料理をすることが重要視されなくなって されなくなっていくのではと不安になり、そんな現状で農家は一体何ができるのかを考えてここ最近を過ごしています。何か意見がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
はい、
ということでありがとうございました。そうですね、これ一回あの農家の種でも言及したことありますけど、
うんうん、
食料に対する、消費者のお金の使い方は増えてるんですよね、
はい、
増えてるけどお米の消費量も増えてたんですよね去年ぐらいから、
はいはい、
うん、ずっと減少傾向やったのが、
うん、
けど生鮮野菜とかじゃなくて、うんうん、で、うんうん、中食がすごく増えてると、
ね、はいはい、でしたね、
うん、加工品ですね、
はい、
うん、増えている、
はい、
うん、まあ、そういう現状、確かに後半の方の時間をお金で買う、
そうですね、
という結論は、自分たちもそういう風に出していますね、
そうでしたね、
うん、時間をお金で買う、
はい、
まあ料理そのものを楽しむって人も言っていると思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、みんながみんなそれに時間を使うわけじゃないですよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、昔みたいに、
はい、
うん、そんな現状で農家は一体何ができるのか、
うん、
うん、
そうだよね、食材を提供しているわけであって料理は提供してないもんね、
う
ん、農家は、
そうですね、料理は提供しないですね、
うん、そうなんだよね、
うん、
うん、そうだよね、なんかだからガンガン福岡の港にキャベツとかが来てるのを見るとちょっとなんか切実な感じもするし、
ね、加工したものばっかり使うんであれば、
うん、
まあ、国産である必要はあんまりなくなってくるかな、
そうなんだよね、ほとんどカット野菜で出てってるらしいですよね、うんうん、
入ってきてる
のはですね、入ってきてるやつは、
うんうん、何ができるのか、まあ、でもそこに目を向けないといけないと思いますよね、例えばキャベツを今年すごく安くて好き込んでなんとか、
はい、
はい、なんとかしてたじゃないですか、
はいはい、
まあ、これ以上魚のためにすき込んでたんでしょうけど、
そうですね、
うん、そんなことしてる間に脇では港から外国のキャベツがどんどん入ってるわけですよ、
うん、入ってきてるんだよね、
うん、すごくアホなことですよね、それって
不思議だよね、すき込んで立て札立ってお金が入ってくる
そうそう、補助金が降りてくるっていう、う
ん、目の前では海外のみんな食べてるっていうのはそうそう、いや不安はあるんだよね、実際にそれ見てるとな、
うん、
農業者として何をこうやるべきなのかっていうのはよく考えるんですけど、ほうほう、でも、ね、買ってもらえないから、ね、だから前回のちょっとその時に、
うん、
収録の時に自分がいない時に、うん、鶴ちゃんがこうすごく野菜の現状をすごく憂いてたのは、なんか自分もそれをすごく感じるんだよね、何がで野菜は特に何ができて何をやった方がいいのかっていうのが結構やっぱ難しいんだよねと思って、
そうですね、なんか自利品が続きそうな気がして、それの対抗策って言ったら
やっぱそう、
まあ加工、自分も加工して売るってとこになってきますけど、
まあ自分の場合はなんていうかな、人と被らないっていうのがすごく大切だなっては思うんですよ、
うん、
あと減ってきてる、やっぱり生産者が減ってきてて、
うん、
ニーズが高いものをやっぱ率先して作ることが、
うん、
やっぱちょっとリスクは回避できる一つかなとは思うんですけど、
うんうん、
前回言われたようにトマトとかは、
うん、
ちょっといちごもそうだけどちょっと、うん、うん、うんって思うところはあるんだよね、
うん、うん、そうですね、生産者がぐっと減ったときにどうなるかとは思いますけどね、
うん、
その次に上がればいいんですけど、上がるぐらいなら海外から買うわっ
ていや現実今そうだもんね、
そうですね、
結局は、
うん、
うん、
多分ですね、値段が上がるとしてもほんの1年とかやと思いますよ、
うん、そうだと思う、うん
うん、
ずっと右肩上がりなんていう作目ない
ないです、
おそらくは、
うん、
うん
うん、1年高かったら次の年から海外産買い始めればいいわけですからね、中食の人は、
そうだよね、
うん、まあ、時間を、まあまあ全然別の視点になると時間を買うわけですよね、消費者は、
うん、
ってことは時間を売ればいいわけですよね、
あ、農家も、
農家も、
ああ、なるほどね、なんかその傾向で見ると、
うん、
すぐに食べられる野菜は結構、
うん、
需要は増えてきてるのかなって若干思ったりもするんだけど、どうだろう、そうでもないかな、
すぐに食べられるは
レタス系だったりとか、
あ、はいはいはい、
あと、まあ、 切らなくても茹でたらすぐ食べれるとか、
うん、
そういうものはいいのかなとも思うし、
うんうん、まあ、もしくはもう時間と勝負しないかどっちかですよね。時間を売るか時間と勝負しないか、
しないか、うん、
うん、まあ、今のままちょっと絶対時間と勝負せないかんくなりますよ。
そうだね、
うん、消費者が買いたがってる時間、
うん、まあでも直売でも結構同じことをみんな話してんだよね。
どういうことですか？
4分の1カットの方が売れるんだけど4分の1カットはリスクが高いっていう、
うん、
ね、そこなんだよね。その日に売れればいいけど、
うん、
売れなかったらこっち持ちだしっていうのがあるしね、
うん、
まあ、カット野菜の工場とかはそういう
技術
とかでリスクを回避して
リスクという、うんうん、技術というか、うん、多分数ですよね。
あ、まあ数だ、絶対的な数だね。
絶対的な数でカバーできます
よね、うん、カバーできるけどね、うん
うん
うん、
そうするか
絶対的な数が負けちゃうのね
そうそう、やけんもし自分で自分で加工して販売するとするんですか、一次加工して販売しますよ、うん、
はい、
でしょったらまあ、早い段階でこれ人から買って加工した方がいいなってなるはず
なんですよ。なるね、なる、
なるはずなんですよ。
なるね、
完全な加工業者になる。
はい、
まあ、まあ一時期の鈴木さんの時も加工手出しやめたって言ったんですか。
ああ、はいはいはい。
でやろうと思えばできたんですよって言って、うんうん、他の人から安く買いたたいてやればもっとは儲かったんですよ。でもそれしたくなかったけんやらやった。
なるほど、
うんうん。でも自然とそうなるはずなんですよね。
そうだよね。うん。
うんう
ん、やっぱそこが一番本当はやっぱ美味しいんだよね。
美味しいんでしょうね。
美味しいんだよね、うん、
だって需要そこは増えてるわけですからね。
そうだよね。
うん、まあ勝負しないか、
うん、
うん、勝負しない、
うん、
勝負しないが賢い気がするな。
そうね、勝負、うん、勝負せん方が、
うん、
うん、
そこは時間じゃないよってとこを売る
そうだね、フルーツ
やったら時間じゃないですよね。
そうだよね、
うん、
そうなんだよね。
シャインマスカット買うとき時間
関係ないもんね。
関係ないですもんね、うん、時間関係ないほど美味しいものを、うん、それを食べたいって思うものを、
逆に時間使って買いに行ってるよね絶対。
そうですね、うん、時間とかお金をかけたいって思うような、
かけ、うん、そうだよね、
うん、そうですね、逆に時間かけさせるっていうのも一個ありかもしれないですね。
そうね、あ、うん。時間かけて、かけさせる。
かけさせる、
うん。
山の中にあるこの畑まで直接取り来ないと買いませんよ。
なるほど。
っていう自然薯とか。
ああ、じゃあ取りに行きましょうかみたいな。
取りに来てください。
取りに来てください。
まあ体験売りか。
体験売りになるね。
うん。
鶴ちゃんはしたくない方。
え、
体験売り、
いやいや一つやなと思います。
うん、
うん、体験売り一つやなと思います。
うん、そう
で、ね、時間をかけさせる、
うん、
来てもぎって、
うん、
観光の上みたいなやつですよね、うん、
そうだよね。結局あれだよね、満天青空食堂的な感じなんだよね。
何すかそれ。
あレストランかな、何だったかな、大輔宮川、
ああ
大好きかな、
なんか聞いたことあるな。
満天青空レストランだった。
どんなやったですか。
まあそのところの特産品行って、
うん、
収穫体験して、うん、そこの農家さんがおすすめする食べ方で食べて、
うん、
うまいっていう、
うん、
ね、
そうそう、そのストーリー
そうだよね
がね、ゴールデンで流れるぐらい、ね、みんなが楽しみようわけやけん、
うん、
まあ使いますよね、時間とお金、
う
ん、
そうだよね、うん、それは多分みんなしたいししてみたいっていう、
うん
うん、だからこの前言ってた話の中の二極化みたいなところなのかなとも思うしね。
そうですね、うん、二極化みたいなところ、うん、
片方はデイリーで使う、
うん、
で片方は、
うん、
掘り下げて楽しむみたいなところやろ
う
ね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
うん、ここら辺はね、
うん、
皆さんどう思ってるかちょっとメッセージを募集します。ミンタネーしとくかこれ。
あ、それいいかもね、うん、
うん、どうします、
どういう切り口でどういう形がいいかな。
あ、でもあれですよ、
何何、
農家は今後どうあればいいのかを、
続き
を募集続けておくことにします。
あ いやでもあのテーマすごく深くて、いろんなとこに波及して、
そういろんなとこ波及すると思うんですよ。結局ね、なんやかんや言うて、すべてのこの番組の、うん、求める先はやっぱそこにあるとは思うんですけど、
そうだね、う
ん、大きすぎて何とも言えないですけど、ね、まあ、こんな感じで、
うん、
皆さんはどう思いますか、
そうだよ、ね、
どうすればいいと思いますかってとこね、うん、pod@mintanet.com、はい、pod@mintanet.com までぜひメッセージを送ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いいかな？
はい。
はい。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。
バイバイ。